ゆうきと、
とし きの、
笹塚で会いましょう。
さあ、今回も始まりました。ゆうきととしきの笹塚で会いましょう。俳優の河合としきと、
カラフルパレットゆうきです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、この番組は東京都渋谷区笹塚シムズスタジオニスタよりお送りしておりますと、ゆうきくん、
はい、
聞いてください。
うん、なんだい。
すごいことが起きました。
何でしょう。
この1ヶ月、前回から1ヶ月、
うん、
私頑張って、
うん、
YouTube ですね、
うん、
あ、YouTube の報告です、
はいはい、
動画をね、
はい、
バンバン出しておりました、
うんうん、
そしたらなんと、
うん、
バイオハザード RE4 という、ね、
はい、
あの怖いゲームあるじゃないですか、
うんうん、
あれをね、355人の登録者の時点で作り始めて、
うん、
今なんと、
うん、
554、200人増えました。おめでとうございます。
すごい。
これはやばいですね。いや、もうちょっと言わせてもらっていいですか。
いいよ。
あの、個人的にすごい嬉しくて、
うん、
2.4 万回再生とか、
すごいじゃないですか。
今時点でしかも2つ、
うん、
いってるわけですね。
いや、ほんと YouTube めちゃくちゃ頑張ってるもんね。
めちゃめちゃ頑張ってますね。もうライブ配信やってたんですけど、
うん、
ですけど、
です
けど、最近ね、攻略動画みたいな、僕好きなゲームだったんで、
うん、
攻略動画出してたらめちゃめちゃ見られて、
うんうん、
も
う
出せば出すほど、起きたら30人増えてるみたいな。
すごい。
はい、前にね、ゆうきさんに教えてもらったね、 YouTube バズるとこんな増えて、うんうん、もうこんな増えてるよ、朝起きた、うんうん、あれが起きました。
さすがです。
ありがとうございます。
いいですね、
はい、
前回収録の時に
あ
のゴールデンアイ情報をいただいてからずっと待っていまして、あの、もう検索しちゃいました。
ゲーム、
うん、
あれですね、懐かしの、
うん、
あのゴールデンアイ Nintendo64 の、
そうですね、
あれですね、
はい、
あ、でも本日もね、ゲストさんお迎えするんですけど、うん、実は僕と同い年なので、
あ、いいじゃないですか。
多分今目の前で聞いてるんですけど、うん、ゴールデンアイでピクッとなってるはずです。
いいじゃないですか。
ちょっとやってるとしたら
お茶も混ぜてもらっていいですか。
もちろんもちろんです、
はい、
もちろんです。
おっちゃんじゃねえし。
おちゃんじゃ、まあ、年近いんですけどね。年近いんですけど、
はいはい、
で本日のゲストさんはですね、まあ、これからの曲聴いていただくんですけど、
はい、
僕同い年ということで非常にね、
うん、
興味津々で、しかも、
うん、
高身長、
あ、
イケメン、
いいじゃない
ですか。やばいです、
うん、
でも売れてるから高収入も 3K 揃ってる。
すごい。
これはやばい。これはやばいですね。
やばいな。
はい、早速では聞いていただきたいと思います、
うんうん、
松尾雄志さんの最新曲のカップリングですね、一人横浜、どうぞ。
私がバカね、雨のもと町とぼとぼと、優しい笑顔にこの人だけとかけて全てをあげたのに、さよならはさよならはひどすぎる、あ一人横浜、一途な女と笑われたって、雨の伊勢崎傘の中、諦めきれないあなたのことが命丸ごと捧げたい、さよならはさよならは辛すぎる、
聞いて 聞いていただきましたのは松尾雄志さんで一人横浜でした。本日のゲストは松尾雄志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
いや座っててもでかいですね。
そう、
座っててもでかい。あでも雑魚だったでしょ、うん、
いやでも本当にスラッとしてて、
ね、いいめちゃめちゃスタイルいいですね。
そんなもありません。
小さい頃なんか食べ物を気をつけて、はい、あバレーボールとかやってました、
ね、僕バスケットやってましてね。
ああやっぱり。
そうで子供の頃これなんで僕ね身長皆さんに何食べてたのって聞かれるんですけど、一つねあって、はい、あったかいご飯にですね、
はい、
冷たい牛乳をかけて、
え
牛乳かけご飯っていう
ね。えそれうまいんですか。
うまいんですよ。
えそれなんか味付け。
いや味付けしないで、もう何もそのままです。もう牛乳ご飯ですよ。
なんとなくここにねこう、はい、塩コショウとかしてたらこうシチュー的な、
はいはいはいはい、
もう全くノリになりますけど、
うん、それいや何もせずにですね、もうただ単にご飯に牛乳かけて食べてた。
え味はじゃあミルク味。
そうそうそうです。そう、それでね小学校の時僕42センチ身長伸びたんですよ。
これ聞きましたリスナーの皆さん、
これ今から間に合うよ。
そうそうそう、小さいお子さんお持ちの方は食べた方がいいですよ。
じゃあの今夜からかゆくんと僕もやります、
はい、ちょっと遅いかもしれない。
遅い
かも
しれない。あ、そうですか。
まだまだ遅くないかなと思ったんですけど、
はい。
では早速ね、松尾雄志さん本日はゲストさんのプロフィールご紹介していきたいと思います、はいはい。セールスポイントは甘いビジュアルベビーフェイスと完全硬派の塩化節とのギャップ、うんうん、長崎県出身で身長180センチの高身長、はい、巻き舌を使った特徴的な節回しのギャップはインパクト十分ですと、
うん、
ちなみに血液型 B 型です。
はい、
もともと歌を歌われるきっかけは13歳の頃、はい、これですね、はい、いつもあの前回のゲストで青山真司さんがいらっしゃってくださったんですけど、おばあちゃまの、うんうん、おばあ様の影響でカラオケ大会を見に行くようになって歌を、
はい、
興味を持ち始めたと。でそれからこれ面白いんですよ、はい、親戚みんなでバスを貸し切って大阪の結婚式に向かう途中に、うん、車内につけてあるじゃないですか、カラオケがね、
はいはいはい、
テレビとかもあって、はい、あれで初めて人前で歌ったというエピソードが、うん、ネットに出ておりまして、めちゃめちゃこれ光景浮かぶなっていう、
はい、
ですね、
はい、そうなんですよね。
でそれから水森秀夫先生、ここ重要です、うん、水森秀夫先生にスカウトしてもらうために、はい、うん、カラオケ大会に出場して見事声をかけてもらってと、
はい、
あじゃあもうもともと本当に水森先生のお弟子さんになりたくて、
は
い、そうですね、やっぱりね歌歌手になろうっていうとどうすればいいのかなと、
うん、
長崎にいるわけですから、
うんうんうん、
でその水森秀夫先生が弟子を取ってるっていうのを、うん、まあなんとなく知っていて、
うん、
で長崎来られるっていうんでこれチャンスだと、
はいはいはい、
で高校生の時に出場して、
お、
え、
声をかけてもらった、
まあ、声かけてもらったんですよ。
狙ってすぐ声かけられちゃうんだからすごいですよ ね、
ただですね、うん、
はい、
ただあの、まあ、結構規模大きいカラオケ大会だったんですが、うん、
はい、
まあ、予選があって、はい、で決勝10人に残らないと、
はい、
先生の審査を受けられないわけですよ。まずはその10人に残るというのを目標に頑張って、うん、はい、で面白くてですねその大会、大体カラオケ大会とか何の大会でもそうですけど、
うん、
優勝準優勝3位ぐらいまで表彰しますよね、
はいはい、
10人残ったら10位まで順位つけるんですよ。珍しいでしょ。
優勝だけじゃないん
です、じゃないんですよ、
はい、
ですから、
はい、
僕あの実は6位だったんですね、
はい、
あらでも素晴らしいですね、
すごい、
ダメだな
と、そこまでいけるんです
か。いやいやもうダメだなと思ってたら、まあ、先生来られて、
はい、
君身長いくつあるんだと、
はい、
あ出ましたね、
はい、180ですと、
うん、
おそうか大きいな、歌手になりたいか、
うん、
はい、じゃあ高校卒業したら東京出てこいよと。ですから歌じゃないんですよ、身長で取られ
る、歌6位素晴らしいですから、
いやいやいや、
やばいですか。
そう、
どうしよう、僕行ってこれ、あ、君歌やりたいか、うん、身長何センチ、はい、163です、
ダメだね、
ダメだね、
これダメだね、
これはもう慣れ持った才能ですよ。いやいやいやいや、身長は僕ねずっとね聞きたいことがあるんです、高身長の方に出会ったら、
はいはいはい、
身長が高くて困ったことありますか、
うん、そうですね、困ったことはね、うん、学生の頃ありますね。
あります、
何でしょう、
いわゆるその背の順で並ぶわけですよ、
はいはい、
でそうすると体育の授業とかですね、
うん、
ペア組んで、
はい、
やることがあるじゃないですか。で僕大体一番後ろだったので、はい、誰か欠席すると一人余っちゃうんですよ、うん、それが嫌でした ね、
なるほどね。僕も行ってみたいですけどいつも一番後ろだったので、ね、一番前だったんですよ。
それ絶対いますね
誰かあの謎にこうな格好つけて一番前習いので
、でもねそれ憧れました。
いやいやいやいや、そんなこと
ない、前習い、ね、
前習い、前習い、そうこれで一番楽だ、手を前出すよりも
無駄にリーダーみたいな顔して前にいましたけどねちょっと後ろ向いてみたいなんかしてやってましたけどね。でそれで、その後ね、スカウトされまして2012年6月口なし墓場でデビューされまして、なんと日本クラウン、日本クラウン50周年記念新人として華々しくデビューされましたと。
すごい、素
晴らしいですね。なんかこう歌を歌うときに気をつけてることというか、まあ音程とかリズム感とか抑揚とかいろいろ、僕は俳優なので分からないのでいつもお聞きしてるんですけど、何か気をつけてることあったりしますか。
そうですね、気をつけ、まあうちの師匠の教えは、はい、発声さえ良ければ全て良しだと。まあその音程とかなんだっていうのはもう基本的な部分で、やっぱりそれ以上お客さんに聞いてもらう時には発声よく歌えと。だから朝起きたら自分の声がちゃんとしてるか布団の中でわーっと歌えと。
お、
それは実践してますね。
今もじゃあ朝起きられたら、はい、朝起きたらわーっとやるんですか。
わーっとやります、
はい、
隣の人に迷惑かもしれません
確かに。いやでもこんないい声聞けたら
朝
から
、ね、そうですよ、ね、いさわやかな朝ですよ、はい、完全に。
あのゆうきさんも歌を歌われてるので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
あの前に聞きました、はい、気をつけてることというか、はい、うん、これはしないぞということあります。
そうですね、僕の場合は、うん、あのやっぱ冷たい飲み物飲まないと。
ああそうですか。
はい、
そう
ですね、はい、やっぱ常温の水とかにしますね、
あ
の直前は。
あ、
そのあったりします。
僕はキンキンに冷えた水。
逆に事務所の門川博さんと一緒です、
はい、あ門川さんもそうですか。
キンキンに冷えたウーロン茶タイプです。
ウーロン茶、
ウーロン茶です。
あすごいですね。
油取っちゃっていますよね、うんうん、ウーロン茶
僕それがいいんだみたいな、油取ってくるのがいいんだみたいな。
すごい、
喉なんとかがキュッとなるからいいんだ。
じゃあ僕も今日から、はい、キンキンに冷えたウーロン茶で。
いや、
キンキンに冷えた水で。
そこを一緒にしなくても
いきます、
何飲まれてますか。
僕お水ですね。
お水です、はい、冷えた
お水、冷えたお水。もうぬるいのはもう嫌ですね。あウーロン茶だけは避けてきてました。
あそうですか、
はいはいはい、
そうなんですね。
すごい、そうなんですね。
柑橘系とかもあんま良くないって言いますよね。あ歌う前とかやっぱ刺激物が強いから、ビタミン C とか取れるけど、なんで歌わない時に飲むのはいいけど歌う直前は良くないって言いますよね。
あといろんなこう差し入れとかでお菓子をもらったりするんですが、はい、ピーナッツだけは食べないようにしてますね。
あニキビですか。
いやいや歌う前にね、ここにねピーナッツが全部喉にへばりついちゃうんですよ。
あ粉みたいになっちゃうからですね、
no.
あ確かに僕舞台前にピーナッツ食うことはないです、うん、確かにないですね、うん、あもう僕も舞台やるときとか、まあ、声出さなきゃいけないんで、うんはいはい、あのお腹は空いてる状態で、うん、何も食べない状態で、うん、でも基本的に僕も冷たいお水とか飲んでました。
飲むね、そうです
ね。あのあれですよ、ピーナッツも多分良くないんですけど、うんうんうん、羊の汁も良くないですよ。
羊の汁？
羊の汁。
はい。あの以前、あヤギだヤギ。
ヤギ。いやいやヤギの汁。ちょ
っと以前あの沖縄に行った時にヤギ汁を飲んでからあのコンサートしたことがあって。
あるかそんな。
あのヤギ汁って多分すごいね、あの
癖の強いものですか。
あれなんですよ、なんかね油が固まりやすいんですよ。だからあのヤギ汁飲んだ後にこう飲むとですね、冷たいお水を飲むと。ガーンとこう喉に張り付くというか、ぜひ気をつけてください。舞台の前ヤギ汁はやめダメ
です。気をつけますけども、うんうん、
めったに飲むことないですか。
本番前とヤギ汁が組み合わすことあります。これリスナーさん置いて
る。いやいやそんなことないです。もう日常茶飯事でしょ。
ぜひ、ね、リスナーの皆さんもね、はい、カラオケ行く前はヤギ汁とかね気をつけてください。
ピーナッツもね、はい、やめていただいて、はい、ヤギ汁とピーナッツはもうライブじゃない時、歌わない時にお願いします。
はい、
はい
はい、ということで、いろいろ聞いてきましたが、あとね松尾さん実はお料理をよされるんですね、うん、なんかプスって笑って。
いやいや高身長でイケメンでお料理ってすごいね、はい、で歌声もうまい、
ね、絶対モテてた、
うん、
絶対モテてた2回言う、うん、バスケットやって180センチで一番後ろにいたらモテる、はい、
モテてないわけ、ね、
みんな校長先生の話聞かせて後ろ向いてるん
です。そう
それがね、僕バスケット始めたのは、うん、それこそ今おっしゃったように、はい、モテようと思ってバスケット始めたんですよ。っていうのはね、
いいですね、
シュートジャンプしながらシュート打つときに、うん、ちょっとこう長い髪の毛がふわーっと風になびく、
わかります、
あれかっこいいじゃないですか。
かっこいいですね。
そしたらね、僕入ったその知らなかったんですけど、はい、入ったらですね、みんな坊主にしなきゃいけないという、
桜木花道タイプ、
そんな
向かいたかったのに、そうスラムダンクの、
じゃあやっぱりやったんですか。
それがそれがねもう僕抵抗あってやったことなかったので、坊主ってずっと長い髪の毛できてたので、でみんなはね、いわゆる五輪って言って、何ですかね、 0.5 ミリなんですかね、ものすごいもう青々とした、うん、でもうそれは僕許せなくて、僕だけ特例で10ミリ1センチ、
特例聞いたんです、
聞いたんですよ。
めっちゃ見られたじゃん、あいつなんで1ミリ、
そうそうそう、でもねショックでしたね、あの時はね。
あ、でも坊主したんですね。
したんですよ。
モテたくて坊主にするって意味わかんないことになってます
ね。そうなん、
完璧でしてますね、完全に。
面白いな。でもね、あと次世代神5というユニットで活動されてますよね、はい、新浜レオンさんと中澤拓也さん、パクジュニョンさんと辰巳ゆうとさんと5人組でよく活動されてる、やっぱね絶対モテますよ。
いやこれね、
イケメンだし背でかいし、で料理、あ、そうだから料理、いつもでご自宅でされる、なんかお酒も飲まれるみたいなんで、自分でおつまみとかを作ったりするんですかね。
あのね、最近もめっきりやらなくなりましてね。
あ、そうですか、忙しい。
ちょうどそのコロナで、いわゆる家にいなきゃいけない時はもう常に毎日作ってたんですけど、はい、こう外出るようになったら面倒くさくなりますね、あれね。
あ、やっぱりね、
なんかね凝ってやってたのがね、まあもう別にいいかなっていうので、一月に1回か2回ぐらいしか作らなくなりました。
あ、うん、結構減りましたね。
ちなみに何を作られるんですか。
そうですね、
いや
得意料理的な、
ね、何でも作るんですよ。得意料理ってね特にないんですけど、
何でもすごいやつ、
うん、そう、いやいや、ね、でちょっとひとときハマったのが無水鍋っていう、はい、
あ、聞いたことある、
知ってます、はい、無水鍋ってね、はい、もうお水使わずに、
はい、カレーとか
ね、煮物が作れるっていうのがあって、あれなかなかいい商品だなってしばらくハマって使ってましたね、
うん、じゃあもう料理グッズとか、うん、そういうのもご自宅には結構たくさんご用意されて、
うん、もうしまい込みました。
あ、すごいな、うん、ゆうきさんは、
僕お料理割と好きです。
割と好きですか、
はい
はい、お得意料理は何でしょうか、うん、
パスタかな。
あ、パスタね。
パスタ凝ると止まんないですよ、
ね、はい、そのやっぱローストビーフとか、
そうそう、
ローストビーフ
すごい好きですね。
すごいっすね。
すごい。
結構手間。
いやいや、結構手
間。ジューって焼いて置いてくれ
たから。いや、それ言っちゃうとあれなんですけど、うん、まあ、焼き方とかね、うん、あの熟成仕方とかいろいろ、
ね、いろいろね、ありますよね。
結構料理するんですね。
そうっすね。
おつまみ作ったり。
うん、やります。
僕めちゃめちゃやります。
あ、そうですか。
中華鍋買うぐらい鉄鍋を、
あれ作ってると、はい、食べるときもうお腹いっぱいになりません、
ね、なります、
ね、やっぱり、ね、皆さんそうなんですね、はい、
なんか逆にダイエットになるかなって
。あ、なるほどね。
感じの
作ってるときにお酒飲んでるのが一番幸せです
ね。あ、一番いいですね。なんかもうソーセージとか焼いちゃってパッと食べて、うん、なんか結果具がないみたいな、
分かる分かる、
はい、こんな感じでお料理のお話の続きで、はい、今回からですね、はい、ゲストさんのおすすめ教えてというコーナーを始めます、
はいはい、
始めますので、
はい、始めますので、
はい、聞いててくださいね、はいはい、このコーナーではゲストさんの地元、まあ、出身地とか、はい、今住んでるところとか、うん、主な活動範囲のおすすめのお店や、はい、お土産などを教えていただいて盛り上がっていこうというコーナーです、うん、題して、はい、ゲストさんのおすすめ教えて、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。セルフエコーでいきました、うん、はい、何かありますか、
はい、そうですね、僕長崎の出身なんですが、はい、まあ、長崎お菓子はね結構いろいろあるんですよ。
ありますよね、
うん、
ありますよね。
でお菓子はもう皆さんご承知の通り、カステラから始まってですね、はい、ちょっと料理に行くとちゃんぽん皿うどんとかあるんですが、うん、お土産になるようなのでね、雲仙っていう、
雲仙、
うん、雲仙普賢岳っていう山が、まあ温泉地があるんです、うん、はい、そこのね雲仙ハムっていうね、
雲仙ハム、
ハムっていう、もう本当にあのなんて言うんでしょうかね、ハムって皆さんが想像しているようなハムじゃなくて、はい、どちらかというとソーセージの大きい、なんて言うんでしょうかね、
ボロニアソーセージ的な、
そんな感じ、そんな感じ、
ちょっとあの四角形の輪切りで食べるタイプ、
そう、ね、はい、そう、形はね丸なんですが、は
い、あ、丸なんですね、
そんな感じ、今おっしゃったような
厚切り、
うん、厚切り切って食べる、これはね美味しいですよ。どなたに渡しても喜ばれますし、あと大体長崎の人であれば知ってる。
ああそうなんですね、うん、なんか地元民こそ知る人も知るみたいな、はい、
うん、そうですね。だから全然違うところに住んでても長崎でそれを食べてファンになったとかですね、そのハムの、はい、あと焼き鳥屋に行くとそれもこう串に刺して、
あうまい、絶対うまいですね、ええ、
そう、
ちょっと待って、酒飲みの反応、
もうめっちゃうまいんですよ、
ね、うわいいですね。
だけどね東京にはないんですよね。
あそうなんですか、
進出してきてないの。
ネットで買うこと、
ネットでも買えますし、長崎にあるスーパーマーケットであれば大概どの店にもある。あ
いいですね、いいですね。
あそうです、この丸いやつ、いい、
ね、
そう
そうそうそう、あそうそうそう、あやばい、
もう、う
わ、これうまいの、
うん、
そうね、そうね、そう、
赤々とした身で、うん、いやこれリスナーの皆さん雲仙ハムですか、ね、は
い、これね間違いないと思います。
ぜひググってみてください、はい、うまそう、今写真見たらすごく美味しそうだったので、うん、ぜひチェックしてみてください、うん、うわハムカツにしたい、ソーセージカツにしたいですね、うん、ちなみに僕もね、うん、1個あるんですけど、うん、はい、まあ、もうツイッターでも言ってるんですけど、はい、ここのスタジオ出てすぐの笹塚なんですけど、うん、
はいはい、
下の楽天農夫という中華屋さんの焼きそば、
はいはいはいはい、
上海焼きそば、
へ
激うまです。
あそうですか、
激9万、はい、
ちなみに黒酢酢豚もうまいです。
あ黒酢酢豚、そうそうそう、ゆうきくん先輩なんですよ、ね、よく言ってて教えてもらってめちゃくちゃ美味しくて、で、ね、ちなみにあのおっちゃんにねちょっと困り顔で頼むとね、うん、休憩中でも一回作ってくれたんですよ、
マジで。
そうなんですよ、5時からなんですけど4時ぐらいに行っても作ってくれました、
は
い、
面白い。お二人はどちら出身ですか。
僕静岡。
あ静岡、
はい、僕も静岡です、
はい、
そうなんです、はい、近いんです。
なるほど、共通点があるんですね、
はい、そうなんです、社長もあって、はい、でちなみに、はい、東京だと、はい、これあの前回ね、はい、あの青山真司さんにも聞いてたんですけど、はいはい、東京の生息地はどこか
という、どんなの言ったら
まずい、ファンの皆さんが絶対聞きたい情報を
絶対まずいって、
大体どの町に行くよっていうのを
絶対言ってくれないって、
いやいやいや、ちょっとでいい
じゃん、言ってくれないって、
1個でいいのよ、うん、
彼どこって言いました、
うん、彼はね、実家というかその住んでるとこに出ないって言ってました、東京にはいないって言ってました、ちなみに、うん、あでも渋谷とか行くよ、うん、よく行くよって、
本当に
いろんな方選択行くよって、
僕ね東京、まあだいたいね長崎から出てきてますから憧れがあるのかわからないけども、
はい、
銀座とかですね、あの辺が好きですね、
銀座ですって、うん、ファンの皆様今聞いてくださって、
あんまりね新宿って行かないんですよね。
あ新宿
どうしてもね銀座に行っちゃう、はい、
銀座線とか乗ってる、うん、銀座の、うん、ちなみに、はい、どの
まだ行くの、まだ行く、
松屋の
まだ行っちゃう、
はいはい、あのちょっとどっか向いて喋ってるんですけど、うん、目合わせのポイントで、はい、どこら辺に、あの
そうですね松屋の方じゃなくてですね、
あ松屋の方ではない、うん、これもかなり重要です、うんうん、じゃあ松屋に行かないと、
銀座有楽町、
うん、はい、
あの界隈
です。ああ、素晴らしい答えていただきましたね、
うん。ありがたいですね。
ありがたいですね。生息地チェックコーナー勝手に作ってます。
もう行かない、もう行かないようにします。
いやいやいや、でもいらっしゃると思うんでね。いらっしゃると思うんで。すいません。お話長くなりましたが、すいません。新曲のお話に戻りたいと思います。はいはい、昨年12月7日に発売されました「寒鈴音」という新曲ですね。はい、こちらどういった曲というか。はい、
これはですね、あのカンスズメって冬になるとスズメが息を吸ってパンパンに膨らむ姿、
はい、
見たことありますか。
いや、
ないないですかね。東京でもあんまりスズメ見なくなりましたもんね。
そうですね。
あれを、まあ、カンスズメって膨らんだスズメを言うんですが、まあ、そのカンスズメ、旅先で見かけたカンスズメを別れた恋人と重ねて歌うっていう、まあ、ラブソングのようなそんな風な歌で、まあ、途中、まあ、最後の方にこのカンスズメ、スズメスズメカンスズメっていう詩が出てくるんですが、はいはい、うちの師匠、まあ、水森秀夫先生はどっかこう耳に残るようなメロディーをつけるっていうのが、はい、まあ、特徴といいますか、先生こだわってやられてるんですが、はい、そこだけちょっとこう童謡っぽくメロディーつけられたんですね。
う
ん、ですから皆さんももし歌われることがあれば、ちょっとこう子どもの頃を思い出しながら歌っていただければと。そこがねどうしてもこう耳に残って口ずさんでもらえるような部分じゃないかなと思ってます。はい、
喋ってる声がイケボですよね。
いやいやいや、
めちゃめちゃいい声ですね。なんかすごく入ってきます。
そうですか。
スズメスズメカンスズメ。
そうそう。
ちなみにね、あの、はい、ちょっと長くなっちゃうんですけど、はい、あの僕これミュージックビデオ見させていただいて、うん、これ、はい、パルクールが入ってくるんですね。パルクールご存知ですかね、リスナーの皆様。なんかあの崖とかね、あのジャンプしたり登ったりするんですけど、
そう
なんです。はい、あれすごく素晴らしい、面白かったです。
面白かったですか。
はい。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ。はいはい、新曲の曲紹介振っていただいて、
はい、
お別れですね。よろしくお願いします。
はい、松尾雄志の新曲です、カンスズメ、お聴きください。
本日のゲストは松尾雄志さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
星も見えない冬空だって、まぶたを閉じればお前に会える、うなじの白さにその儚さに心の強さを秘めていた。スズメスズメカンスズメ、雪に寒くはないか。ひさめにひさめが雨に、必ず来る春信じていたね。男のわがまま勝手な仕打ち、恨んでくれたら雀、泣いていないか、都会の隅で。
聞いていただきましたのは松尾雄志さんの新曲カンスズメでした。
ありがとうございました。
いや素晴らしい声です ね、
いい声だった本当に。
ちなみにね、6月7日に松尾雄志さんの10周年記念コンサートの DVD が発売されます。その他告知とかね、いろいろイベント出演情報は公式サイトをチェックしてみてくださいと、
はい、
いや身長でかいっていいですね。
いいですね、
はい、
伸びたい
伸びたいですよ、うん、いやまあ冒頭喋りましたけど、僕も YouTube 頑張りたいと思います、うん、あとね、あの松尾さんに見習ってお酒をねちょっと本番前は飲まないようにしようかなと。
今日からご飯牛乳やります。
あ、ご飯牛乳やりたいですね、うん、はい、それでは最後ゆうくん締めをお願いします。
はい、それでは最後聞いてください、カラフルパレットでアイセレナーで。
お相手は河合俊樹と
カラフルパレットゆうきでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
Amen. 枯れないで冬の花もう一度もう一度だけど心預けたけれどささやいた夜は報われない愛